おはようございます。魂も今日は37度になるっていうふうに私の、パソコンの中のですね天気予報は言っていますけれども、昨日よりもさらに1度高いということで、朝早くからもう暑いですね。そのせいもあるんでしょうか、体調を崩しておられる方、多いんじゃないかなというふうに思います。私自身やっぱり今年はね、さすがになんとなく疲れが溜まっていく感じしますね。今日も体調ちょっと崩してという方もいらっしゃって、やや少ない人数での礼拝となってしまいましたけれども、でも私たち集められたもの、ここで礼拝を守りたいというふうに思います。今日は旧約聖書の民数記から司会者の方に読んでいただきました。エジプトの地から導き出されて、そして約束の地に向かうイスラエルの人たち、神の民だけれども、彼らがですね、いや肉が食べたい、肉がない、エジプトの方が良かったんじゃないかというようなことを、つぶやき出したということでした。そしたら神様が、いや私が肉を食べさせようと、それも1日や2日ではなく1ヶ月、もうね、もう勘弁してくれと言われるまで、言うまでですね、あなた方に肉をあげようと、こういうふうに言ったわけです。この言葉にさすがのモーセもですね、ちょっと本当かなと思ったんでしょうね。この家畜たちをほぐればね、足りるって言うんでしょうか。いや、どう見ても足りないと。海の魚全部あなたがくれるって言うんでしょうか。そんなことはなかなかねできないわけですけれども、でも何かそんなですね奇跡みたいなことが起こらなければ、この民をね、満腹させるなんてことはできないでしょうと、こういうふうに言ったわけですけれども、それに対してモーセが、神様がですね、主の手が短いからというのか、私の言葉通りになるかならないか今あなたに見せよう、こういうふうに言った、こういう場面でした。今日はこの主の手が短いというのかというところからですね、主の手ということを、テーマにして思い巡らしてみたいと思うんですけれども、昨日は随分ちょっと私がね、なかなか教会農園に出られなかった間にたくさんのゴーヤができたそうですね。ある方が、収穫してくださって8本かなありましたよというふうに、なんかうちの奥さんに言ったということでしたけれども、この農園ですね、皆さんご存知のように、ある方が、手入れをしてくださっているんですね。この方は元農業をやっていたと、農業の専門家というわけではないわけです。そうではなくて、もともとは大工さんだった方がね、手入れをしてくださっているわけなんですけれども、時々私も朝、農園に来てくださっていますので、いらっしゃってるなということで、挨拶をしに行って、そしてしばらくですねよもやま話をしたりするわけです。そうすると、農作業といいましょうか、ゴーヤならゴーヤの実を刈り取ったりしてますから、手がやっぱりこう目立つわけですね。そうすると、その手を見てですね、やっぱりこのサラリーマンをやってきた方の手ではないなとつくづく思います。職人さんの手だなと。もう現役は退いているかもしれませんけれども、もう大工仕事はしないかもしれませんけれども、やっぱり職人さんの手だなというふうに思うわけです。今職人というふうに申しましたけれども、以前私が牧会されていただいていた教会には、和食の職人の方がですね2人いらっしゃったんですね。その方々の手もですね、やっぱりサラリーマンの手とは違うのかなというふうに思ったことを思い出します。最近はこの小説家の人もワープロソフトを使って小説を書くようですので、あまり万年筆を持ってという人はいないかもしれませんけれども、一昔前はですね、 まあ、小説家に限らず事務職の人とかあるいは学生の人でもですね、あのペンダコっていうのはよくできていましたよ。このここのところにね、指のここのところがこうタコみたいになるんですね、こう鉛筆持つんで、それでですね、あ、この人は事務職の人だなとか分野さんなのかなとか、手を見てなんとなく分かったり想像したりしたものです。最近はまあいろいろな意見あるかもしれませんけれども、この手に優しいのかどうかよく分かりませんが、あの洗剤もね、あんまりこう手が荒れたりするということがないものができているようで、主婦の方たちもですね、昔は主婦の手ということでですね、赤切れがしていたり、あるいはこのちょっとカサカサしてしまっていたりということが分かったものです。手を見るとその人がどんな暮らしをしているのかとか、あるいはどんな仕事をしているのかということがですね、こう想像することができたものですね。手っていうのは本当にいろいろな働きをするものです。ですから手のついた熟語っていうのはすごく多いんじゃないでしょうか。どんなものを思いつきますか。手どうですか。働き手とか助け手とかね、それから受け手とか、担い手という言葉もありますし、それから孫の手っていう道具もありますね。この間私は孫の手を持つ孫っていう写真を撮りましたけれども、あの孫の手っていうのもあります。それから、手が足りないとか、猫の手も借りたいぐらいに忙しいとか、あるいはなんかこう悪いことの手先になるとかね、まあ本当にいろんな熟語がありますね。本当にこの手というのは多くの働きをする、そして多くのことを語る、そういうものだ、そういう機関だということが分かります。今日読んだ聖書の箇所の中28節ですけれども、主はモーセに言われた。主の手が短いというのか、私の言葉通りになるかならないか、今あなたに見せようと、こういうふうにおっしゃったということです。手がその人の仕事であるとか暮らしぶりであるとか、今までどんなことしてきたのかということをなんかこう語ると、見るとわかると申しましたけれども、じゃあ主の手は何を語るんだろうかと、主の手はどんな働きをする手なんだろうかということですが、いくつか思い巡らしたいと思います。まず最初にはこの支える手ということですね。イザヤ書の41章の10節、聖書が手元にある方はちょっと開いてみましょうか。旧約聖書の中にありますが、1126ページになりますか。イザヤ書の41章の10節ですけれども、ここにこんな言葉があります。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える、とこう書かれています。救いの右の手であなたを支える、私の手は支える手だから恐れることはない、私がいつも共にいるから、そういうふうに書かれているわけですね。どんな時にも共にいて支えてくださるよという、そういう約束です。学生の頃にですね、まあ、山に登りまくっていました。本当に私はよく山に登っていましたですね。20歳過ぎ、21か22ぐらいの時だったと思うんですけれども、真冬のですね、2月の南アルプス赤石岳という山に登りました。3000メーター級の山です。もちろん雪が降っています。下の方は積もっていたりしますけれども、もうこの森林限界を越えて、まあ、要するにこの林を抜けて高い方に行きますと、もう木が高い木ないですね。その辺行きますと、雪は そんなに積もってるというよりも、まあ、氷になっててですね、アイゼンという、まあ、この歯みたいなものを足にくっつけて、それで歩くわけです。で、今は装備が随分良くなっていましてね、今そういう事故っていうのは起きにくいんじゃないかと思いますけれども、当時はあのオーバーズボンっていうのを、まあ、防寒とそれから雪がくっつかないために履いて、そしてオーバーシューズっていうのを履いて、そしてアイゼンをくっつけてたんですね。私はね、この靴見ますと今もわかるんですけど、まあ、この内側こう擦れるんですよね。こう癖があるの、こう内側擦ってしまう癖があるんですね。で、その稜線を歩いている時、もうあそこにピークが見えてたんですけれどもね、その内側にオーバーズボンの内側にね、このアイゼンを引っ掛けちゃったんですよ。それでバランスを崩して、転びました。そして滑り出したんですね。まあ、ゆっくり滑り出しました。前もこの話したかもしれませんけれども、いわゆるそういう時にどういう動作をすればいいのかということは習っていたわけですし、練習していたわけなんですけれども、その時ですね、まあ本当に今から思うとそれも神様の助けだと思うんですけれども、その、あの基本に忠実だったら確実に死んでましたね。とにかくもうその時のなんか本能的なものでですね、こうピッケルを雪というか氷に突き刺すようにしてなんとか止まったんです。止まったはいいんだけど頭が下でね、立ち上がることができない。そしてですね、しばらくしてなんですね、なんでしばらくしたのかというと、まあ後で聞いてわかるんですけれども、リーダーの人が自分をまず転んで滑って落ちないように確保して、そして助けに来てくださいました。そして手を差し伸べられてですね、その手を握って立った時には本当にホッとしましたね。あ、助かった。実はそこで滑ったら下はあの林で、実際にそこで事故を起こしてまだ2人ぐらいの遺体が出てないという、そういう場所だったんですね。今から思いますと、あの手はリーダーの手ではあったけれども、でもそれを超えてですね、神様の手だったんじゃないだろうかなというふうに思います。神様が助けてくださった、本当に支えの手を述べてくださったんだというふうに思います。でも実はそんな、なんかこうドラマチックなことでなくても、私たちは実は神様の支えの手を毎日受けているんですね。それは実際になんか空から手が出てきて、抑えられたとか支えられたとか、そういうことではないでしょう。そうではなくて、私たちの信仰の仲間を通して、あるいは教会を通して、あるいはこのキリスト者でない方の手を通して、神様は助けの手を述べてくださっているということを私たちは信じます。そしてそのような恵みを数えてみたいというふうにも思うわけです。皆さんもぜひですね、そのような助けを思い巡らせていただきたいと思うんですね。そうそう、今ちょっと思い出しましたけれども、こんな話もありました。本当の話なのか、まあ令和として作ったのかよく分かりませんけれども、ある方のところにですね、まあ、ちょっと今日本の状況に合わせると生々しいんですけれども、洪水が起こりました。そして一軒家、だんだん水がですね、こう床下浸水から床上浸水、まだ大丈夫、神様は必ず助けてくださるからまだ大丈夫と思って、その人は避難勧告を受け入れませんでした。救助隊の人がボートで来てですね、ぜひ逃げてくださいと、助けに来ましたからと、いやいや私は神様を頼っているから、神様の支えの手があるから大丈夫ですと言って断りました。水はどんどん増してきて床上浸水になります。あ、これは、2階に行かなきゃなということで2階に行きました。もう一度ボートが来まして、もう大変、もう限界ですから、これ以上私たちも来ることができませんから、今逃げてください、いやいや私は神様に頼っていますから。水はますます増水してきて屋根の上に登りました。ヘリコプターが来ました。そしてこの救助隊がですね、この助けようとしますが、いやいや私は大丈夫、神様に祈っていますか、支えの手がありますか。 とうとうこの家は流されてしまって、その人は亡くなってしまったということだそうです。この人はクリスチャンでしたので天国に行きました。そしてイエス様に会った時に、イエス様どうしてあの時に支えの手を述べてくれなかったんですか、私はあんな祈ってたじゃないですか、あなただけを信頼してたじゃないですか、とこういうふうに言ったそうです。そしたらイエス様は、いや私は少なくとも3回あなたに支えの手を述べたよ、あの床下浸水の時にゴムボートで誰か行かなかったかい、あの2階まで水が来た時にもう1回来なかったかい、それからあなたが屋根の上にいた時にヘリコプターで誰か来なかったかい、こういうふうに尋ねたそうです。何が言いたいのか、何を伝えているのかというと、神様の助けっていうのはこの私たちの日常の中でですね、いろいろな人を通してこの支えの手、助けの手が述べられるものだということのようです。何かこう奇跡的なことだけが助けではない、そうではなくて日常のまあ普通のかもしれない、でもそこに神様の助けの手、支えの手があるんだということを私たちは知りたいと思います。2番目に神様の手は抱く手でもありますね。抱きかかえる手です。そうですね、あの迷える羊の例え話を思い出されるのではないでしょうか。100匹の羊を飼っている、そういう人がいたんですけれども、1匹の羊がですね、群れから離れて迷子になってしまった。もう血眼になってね、この1匹を探します。他の99匹に比べて特別というわけではないんです。ごくごく平凡な、いやむしろこのですね、まあ人間で言えばやんちゃなんでしょうか、この群れからどこかに行ってしまった、そういう羊でしたけれども、この飼い主は必死になって血まぬこになって探したんです。危険も犯しました。狼も出るところです。もしかしたら羊を狙っている、そういういろいろな旅人をも狙う強盗のようなものもいたかもしれません。でも必死になって探し回り、ようやく見つけ出した。そして叱ることなく抱いてくださったという話を私たちは知っています。この物語はある牧者と100匹の羊の話をしているのではありません。その羊の話を通して私たちのことを話しています。実はこの迷い出てしまった一匹というのは私のことであり、あなたのことなんだと、そういう設定なんですね。そしてこの羊飼いはイエス様なんだと。私たちは実は毎日この一匹の羊になってしまっているのではないだろうか。神様を忘れてこの状況に支配されて反応して、そして自分の欲しいままに、あるいは自分の思うままに振る舞ってしまう、そういう時、私たちはそんな私たちをイエス・キリストが必死になって取り戻そうとしておられるということを思い出したいと思います。そのような迷いの中で行き詰まってしまっている時に、神様はそれこそ支えの手、助けの手を述べようとして一生懸命探してくださっている。そして私たちを見つけ出して抱いてくださる時に、何をやってるんだ、もうあなたは私の羊ではないと叱るのではなく、抱いてくださるのだということを覚えたいと思います。そのことを知っているから私たちは平安があるんですね。それでなければもちろんいろいろな出来事の中で対応するのではなく反応してしまう私たちです。そしてまたそのような中でややもしますと、対応ではなく反応してしまう私たちであるけれども、イエス・キリストは私たちを血眼になって探し求め、そして探し出し抱いてくださる方なんだということを覚えたいと思います。3番目に主の手は すくう手、すくうですね、こうやって水をすくうみたいな、すくう手ですね。皆さんね、この山に限らず湧き水って美味しいですよね。東京都内にも湧き水があるみたいで、いろんなところで、まあ直接飲んでいいという、まあなんていうのかな、自由に飲めるかどうかでよく分かりませんけども、いろんなところあるそうですね。私の知ってるのでは、あの井の頭公園に湧き水がありますけれども、先ほど申しましたように、私は本当によく山に行ったんですけれども、山で湧き水を飲むときね、私はコップで飲むのはなんかもったいないんですね。コップ持ってましたけど、必ず手ですくってそして飲むのが好きでした。そうすると水の冷たさとか、それから水のきめ細やかさとかですね、滑らかさとか、なんかこう水が分かるんですね、コップですくって飲むよりも。この喉に入る前に手で水が分かるっていう感覚がありました。それは誰にでもあるものだと思いますけれども、そのことから思うんですね。イエス様は私たちの心を手で救ってくださる方じゃないだろうか。そして水のきめ細かさや冷たさ、そういうことが分かるように、私たちの思いを本当にその感じ取ってくださる、そして共感してくださる方だということを聖書は伝えていると思います。ヘブライ人への手紙の3章、ごめんなさい、4章の15節と16節に、こんな言葉があるんですね。開かれる方は開いてみましょうか。新約聖書の後ろの方になります。ページ数で言いますと、新約聖書の400ですか、405ページになりますね。405ページ15節と16節、ヘブライ人への手紙の4章の15、16に、これを大祭司はというところですね。この大祭司はイエス様のことを言っていますが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、とあります。この大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない。この大祭司は私たちを手で救ってくださる、私たちの思いを手で救って、そして感じてくださる、分かってくださる方だということです。私たちが祈りの中で思いを申し上げるときに、その思いの底まで救い取ってくださる方だということでもあります。本当に分かってくださったと私たちが祈るときにくださったんだということを知りたいと思います。そしてその先は分かってくださった神様に、イエス様にお任せいたしましょう。次に、主の御手は力と守りの手です。詩編の118編の13節から16節、ここに、こんな言葉があります。これも開かれる方はお開きください。ゆっくり聞きたいという方はメモだけして家に帰ってから読んでみてください。118編の13から16、旧約聖書の957ページになりますけれども、957ページ、118の13から読みます。激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。主は私の砦、私の歌、主は私の救いとなってくださった。御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は御力を示す。主の右の手は高く上がり、主の右の手は御力を 示す、このように書かれています。主の右の手は力を示す。私たちは毎日この主の力を体験しているんだと思います。まあ、私個人のことを申しますと、まあ、この牧会、皆さん、まあ、教会を牧するということ、これは祈りによらなければできないことと本当につくづく思います。主の助けを求めて主の力をいただかなければ、誰もできない、そういうものだろうなと思います。そしてまた逆に言うならば、もし神様があなたを牧師伝道者として召されるならば、たとえ、いや私は口下手だし、いや私はなかなかこの気が回らないし、いろんな理由がね、このお断りする理由が思い浮かぶものかもしれませんけれども、でも主の助けがあるから、もし神様があなたに牧者となることを望まれるならば、それに応えるべきだということでもあります。でも主の助けをいただくから完全な牧会ができるなんていうことでももちろんありません。いろいろな嫌な思いをされてしまうこともあるでしょうし、あるいはそのようなことを言ってしまうこともあったりします。その時に、まあ、謝るという勇気も含めて主に支えられて初めてなんとかこの技をされていただいているんだなということを日々感じます。そしてこの力と守りの御手は皆さん一人一人の毎日の生活の中にも確実に働いているんだということだと思うんですね。皆さんの生活、お一人お一人の生活は私は知り尽くしては全然いませんから、皆さんがそれぞれにそのことをぜひ思い巡らしたい、巡らしていただきたいと思います。あのことは神様の守りの中だったんだ、あのことは神様のこの守りの手があったからなんだ、守りの手だったんだ、そのようなことをですね、ぜひ思い巡らせていただきたいというふうに思うんですね。そして最後になりますけれども、主の手は釘跡がある手だということですね。釘が刺さった跡がある手だということです。トマスという弟子がいました。十字架にかかられたイエス・キリストが復活されたよ、いやそんなことはないでしょう、私はその復活したとあなたが言っているイエス・キリストの手を見て、その釘の跡、それを確認しなければ信じません、こんなことを言ったんですね。でもそのイエス様、復活のイエス様がトマスのところに現れました。トマスはその手に釘の跡を認めました。その時に彼は言ったんですね、我が主よ、我が神よ、そう叫んだんです。まあ、目に見えるこの何て言うんですか、絵としてと言いましょうか、映像としてその釘跡を見たから、あ本当に主が復活したんだということで叫んだということもまあできるでしょうけれども、でもそれと同時にその手の釘の後の意味をトマスは見て、我が主よ我が神よと叫んだんだと思います。つまりその釘の跡というのは何を語っているのか、あ本当にイエス様は私の罪をあがなってくださったんだ、あ本当にイエス様は私の代わりに十字架につかれたんだ、私の代わりに手に釘を打たれたんだ、そして私の代わりに罪の裁きを受けてくださったんだ、その圧倒的な思いがトマスをして、我が主よ我が神よと叫んだんだと思います。彼は今まで神よ主よと言ったことはたくさんあるでしょう、私たちの民族の神、私たちの知っている神、私たちをエジプトから導かれた神、でもこの時ほど私の主、私の神というふうに告白したことはなかったんだと思います。そしてその告白は私たちの告白でもあります。 多くの人がイエス・キリストって立派な人だったよね、
うん、
いやすごい、教師だよね、いや人格者だよね、道徳的な本当模範だよね、ああいう風になりたいよね、いろんなことをおっしゃいますし、まあ、私たちもそこから始まったかもしれません。でも今私たちは主の手に釘の跡を見ています。ですから私たちは圧倒的な思いによって我が主よ我が神よというふうに告白いたします。さてどのようにしてこの釘跡のある主の御手によって私たちは支えられ抱かれ救われあるいは守っていただくことができるんだろうか、守っていただくんだろうか。いやどのようにしてもない、何もしなくても神様はそうしてくださる、その通りですね。でも私たちはそのような神様に対してどのようにじゃあ応答すればいいんだろうか。まず聞き語ることですよね。これもう毎回言うことですけれども、神様の言葉に耳を傾け、そして私たちの思いを神様に語ることです。ディボーションすることです。一人でディボーションし、一人で神様と語り合い、神様の前に祈る、そしてまた教会で共に主に聞き、共に主に語るということもとっても重要なことだと思います。教会が主の栄光の現れる場であるというふうに聖書は伝えています。私たちはみんな教会につなげられているというふうに聖書は語っています。イエス様はある人が救われたけれども、しばらくはね、もうちょっと成長するまで教会にはつなげないなんていうことではなく、救われた時にすでに教会につながっている、そしてここであなたは私に従ってきなさいというふうに命じられているということです。ですから私たちは主の手、主の支え、主の抱いてくださるその手、救ってくださる手で、救ってくださる手、守ってくださる手、その手を覚えて、そしてその手を差し伸べてくださる神様の言葉を聞き、そして語り、共に信仰生活を歩んでまいりたいというふうに思います。一言お祈りをされていただきます。